これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
生活習慣病、特に外科的疾患の予防、膨らむ、剥がれる、詰まる血管というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学医学部附属病院医療安全推進室の福井光三先生です。
こんばんは、福井光三です。
今週のアシスタントは白石睦美さんです。
皆さんこんばんは、白石睦美です。
さて先生、お話に入る前にですね、先生の、はい、ご所属といいますか医療安全推進室ということなんですけれども、はい、これはどういうところなんでしょうか。
あ、これはですね、大学病院の方で、医療を受ける患者さんたちのですね、安全な医療をどういうふうに提供するかということを、いろんな面で検討しながら安全の向上に関わっている部署であります。
ということは患者さんが安心して治療を受けるための必要な部署ということですね。そこにいらっしゃる先生なんですが、ご専門は、心臓ですね。
もともと心臓血管外科を専門しております。
医療ドラマで
ね
主役をやるのが大体心臓外科の先生ですよね。
こうクライマックスになると手術のシーンがあったりなんかする。
そういう先生が今日のゲストでいらっしゃるわけなんですが、まずその、生活習慣病とですね、それから血管の膨らんだり剥がれたり詰まったりという、そこら辺のつながりがちょっとよくわからないんですが、
生活習慣がですね、欧米化しているということもありましてですね、最近動脈硬化が非常にクローズアップされております。で、動脈というのはその壁を詳しく見ますと内膜、中膜、外膜というですね、3層構造になっているんですけども、その内膜という部分は内皮細胞という特殊な細胞で覆われていまして、その細胞からいろいろな生理活性物質ができております。これによってですね、本来は動脈硬化が抑えられるような、働きがあるんですが、いろいろな生活習慣上の問題がありまして、あるいは食生活上の問題がありまして、この内皮細胞の働きが障害を受けて動脈硬化が進んでいくというふうなことで、動脈硬化とこの動脈の壁が問題となっている病気が増えつつあるということです。
ということで、その、血管がホースのように単純な一本の管ということじゃなくて、内側と、外側とその間にもう一つ中壁みたいな
中膜ですか、
そういうのがあって、で内側、ただのツルンツルンの内側じゃないんだよということなんですね。
そうですね、非常に重要な働きをそれぞれの膜が層が持っていると。
でこれにですね、その生活習慣の、あまり良くない生活習慣のために、あまりここは私も気持ちがドキドキして、言いにくいんですが、
思い当たる節がありそうだ、
そういうことなんですけど、これが血管に悪さをするということになりますと、端的にはどういうふうな症状になるんでしょう。
大きく挙げますとですね、3つの問題があると思うんですね。動脈硬化によってですね、動脈の壁が弱くなるということで、動脈の壁には血圧がかかってますので、その結果壁が膨らんでくるという病気ですね、動脈瘤と言います。あともう一つは特に中膜の、変性といいますか、あるいは劣化という状態が動脈硬化によって起こりますので、それに関連して中膜のところで壁が剥がれるという病気ですね、大動脈解離という病気、それからもう一つは動脈硬化によって壁が今度は厚くなってくるということで、 動脈が狭くなる、あるいは塞がってしまうという、そういう閉塞性動脈硬化症という病気が問題になります。
はい、あの先生、3層構造になっているうちの一番内側は、まあ、
はい、
なんていうか血液がスムーズに流れるような、ツルツルなところと、
はい、
それからさらにいろんな物質を、はい、その内側の
内皮細胞、
ね、細胞が出しているというふうに教えていただいたんですが、はい、中側とですね、
はい、
外側っていうのはどういう働きをしているんでしょう。
中側すなわち中膜の層はですね、これはあの非常に弾力性に富んだ組織でできていまして、
はい、
弾性繊維といいますか、
はい、
あるいは特殊な筋肉細胞ですね、平滑筋細胞というようなもの等でできておりまして、
はい、
非常に動脈の壁の丈夫さを保っている層であります。
もう動脈の動脈らしい部分ですね。
そうですね、
はい、
はい、そして一番外側の外膜という層はですね、
はい、
まあ、動脈の壁自体もいろいろな栄養を必要としてますので、その栄養を送るための細い血管が張り巡らされているという。
血管のための血管ですか。
そうですね。あるいは非常に細い神経の繊維といいますか、そういうふうなものが行き渡っているというふうな層ですね。
ということは血管のための血管があればそのための血管はないんですかね。ちょっと子供のような気分が湧いてきましたが、
こう一つの臓器みたいですね。
そう
やって聞いてみると、
そういうふうな複雑な構造を持っている血管という、まあ、
はい、
これ一種の臓器なんでしょうけれども、
うん、
これが、先ほど先生のお話では膨らんだり、中で剥がれたり、
はい、
それから詰まったりすると、これが重要な病気につながっていくんですよということでしたけれども、
はい、
まず最初にですね、その、膨らむ方から少し、
はい、
お話しいただきたいと思うんですが、
はい、
膨らむということはどういうふうになるんですか。
まあ、大動脈瘤という病気ですけども、
はい、
まあ、大動脈というのは我々の体の中ではですね、心臓から送られた血液を全身のいろいろな部分に送り届ける、
うん、
まあ、水道管のような働きをしてますけども、
はい、
その走行というのは心臓から大動脈が出ますと頭の方、上の方に向かって、
はい、
走行しまして、
はい、
そしてその後、まあ、アーチ状に U ターンしましてですね、
下を今度は向くわけですね。
下に向かっていきますね、
はい、
で胸の背骨の左隣をずっと下降していきまして、
うん、はい、
そして胸とお腹の境目にあります横隔膜というところ、うん、そこを貫いてお腹の方に入ってきまして、最終的にはおへその高さくらいで、左右の動脈に分かれると、うん、そういう長い走行をとっております。
分かれた先は足の方に行っちゃうと。
そうですね、
うん、
はい、
うん、
そして動脈硬化という変化が起きますと、
はい、
その中膜というところが脆くなるということになりまして、
内外の間にサンドイッチになっているその構造を保つための部分ですね。
はい、その部分が弱くなりますと常に血圧がかかっていますので、
うん、
大動脈の壁にはですね、その圧によって、脆弱になった部分が外側に膨らんでくるということが、
うん、
大動脈瘤という病気ということになります。
なるほど。この大動脈瘤なんですけど、
はい、
なんていうのかな、膨らんだぐらいはまあしょうがないじゃないっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
そうですね。ただやはりまあ、風船のように大きくなりますとですね、その膨らんだ部分には血圧という力がかかっています。
はい、
そして物理的な物理学的な法則がありまして、直径が大きくなればなるほどその壁にかかる力といいますか、
うん、
張力という力がですね、
うん、
同じ血圧であっても直径が太いほど強い張力がかかるというふうな、法則がありますので、
はい、
大きくなればなるほど破れる可能性が出てくるというふうなことになります。
うん、破れるとちょっと動脈ですから大変ですよね。
そうですね。
そうですね。出血に直接つながりますし、大量に出血した場合には、
うん、
出血性のショックということで命に関わるような状態になる ということですので、まあ、非常に怖い病気
ですね。そうですね。水道管が破裂したぐらいだと、あの近所が迷惑するぐらいで済みますけど。
それも大変ですけど、
ね、あ、確かに大変ですね。そういえば大変ですね。破れるっていうのは本当に大変なんですね。
そうですね。
はい、この動脈瘤、大動脈瘤がですね、破裂するとかなりの確率で命に関わるんですか。
そうですね。どうしてもあの出血という病態に急激な変化をきたしますのでですね、うんうん、ショックということで非常に重要な臓器、例えばあの肺とかですね、腎臓、さらには脳とかですね、はい、そういうところの働きに、直接的なあの悪影響を及ぼすということになりま す、
ね、うんうん、です。やっぱり痛かったりとかするんでしょうか。
はい、これはですね、破れた時というのは痛みが出ることがほとんどですね。はい、の痛みの場所によってもですね、まあ、お腹の大動脈瘤が破裂した場合にはお腹が痛くなったり、うん、あるいは腰が痛くなったりと、うん、そういうふうな症状を起こします、
ね、腰が痛くなるんです ね、
はい、
ね、腰が痛いと思わず湿布貼ろうかなと思うんですけど、そういう問題じゃない
ではないですね、うん、かなり激しい強い痛みということになりますね。
じゃあもう湿布を取りに行くどころじゃないので、もう救急車呼んでくれというような状態ですかね。
そうですね、うん、ぜひそういうふうな判断が必要だと思います、うん、
実際にですね、はい、破裂する前ぐらいに大きくなると大きな状態でなんかこう体の方は感じるんですか。
まあ、基本的にはですね、かなりの大きさにならないと症状を伴わないということが多いんですが、うん、まあ、お腹の大動脈瘤の場合はですね、特に痩せられている方の場合には、うん、お腹を触った時にドックンドックン拍動するしこりが 触ることができるとかですね、
こう触ってみて分かるぐらい。
そうですね、はい、
そうなりますと先生これ何ですかっていうことになるわけですね、
はい、そういうことで医療機関を受診される方がいらっしゃいます
ね。うん、実際にそれドキドキするところがあると、これ心臓じゃないよなとかって、
はい、
場所違うでしょとかってつくわけですね。そこでね、そうすると、まあ、お医者さんのところに行きまして、でお医者さんはどうやって診断をされるんでしょう。
まあ、患者さん の背景をまずお聞きしましてですね、
背景と言いますと、
例えば、血圧の高い方なのか、うん、あるいは糖尿病を抱えていないかとか、うん、いわゆる生活習慣病の傾向がある方かどうかともまずお聞きしますし、はい、あとお腹であれば触診をしてですね、うんうん、見ると、うん、で最終的にはCT スキャンの検査でもって大動脈の形の変化を検査するというようなことをしています。
まあ、人それぞれなんでしょうけども、その大動脈の大きさっていうか太さっていうのは普通どれぐらいあるんですか。はい、
まあ大動脈非常に長い走行をとっていますけども、うん、胸のレベルの大動脈ですと正常の直径はだいたい3センチ30ミリくらいですね。
お、
でお腹に来ますと、
そうですね、
20ミリくらいというふうなことになります。
血管っていうよりも太いパイプって感じですね。
そうですね、
そうですね、うん、
これがどれぐらいになるとその大動脈が腫れてる、はい、腫れてるっていうか異常だよということ
になるんですね。大体正常径のですね、はい、1.5 倍以上ですから、胸部で言えば45ミリ以上ですね、腹部で言いますと30ミリ以上の拡張がある場合には大動脈瘤というふうに診断してよろしいと思います。
はい、で診断を受けました、
はい、
私が診断を受けたとしますと、はい、私はどうすればいいんでしょう。
そうですね、まあ、基本的には高血圧の方が多いですので、血圧の治療をしっかりやっていただくということとですね、はいはい、あと担当の先生とですね、うん、しっかりとお話をしながらですね、うん、今後の治療方針ですね、うん、例えばいつの時点でまあ、いろいろな治療法がありますので、うん、どういう治療法を選んで、受けていくかというふうなお話をしていくことが大事だと思います。
大きく分けると2つとか3つとかっていう治療法になるんですか。
そうですね、まあ、2つの選択肢があると思います、
はい、
一つはまあ、従来のやり方ですが、うん、手術でもって大動脈瘤の部分を人工血管で取り替えてしまうという、
いきなり手術ですか。
そうですね、
はい、
あともう一つは最近よく行われるようになりました治療法の一つとして血管内治療法といいましてですね、ステントグラフトという特殊な針金金属製の針金でもって裏打ちされた人工血管がありますので、ステントグラフトといいます、
はい、
そのステントグラフトを大動脈瘤の場所に、カテーテルを用いまして置くという状態ですね、はい、それによって大動脈瘤を裏打ちするというふうな治療法です、
じゃあ血管の中にさらに血管を入れるみたいな感じですか。そうですね、
はい、
これはどちらが患者としては楽なんでしょう。
これはステントグラフトを使う方がですね、お腹を開ける必要もないですし、
はい、
あるいは胸を開ける必要もないですし、足の付け根のところから特殊なカテーテルを用いて、そのステントグラフトという人工血管を置くという操作ですので、非常に患者さんにとっては体力的な負担は少なくて済むと。
先生、私の場合もそっちにしてくださいというふうに患者さんが言うと思うんですけど、楽な方がいいです。
そうですね、それは確かにそうですね。
でもそれではダメな患者さんも中にいらっしゃる。
そうですね、どうしても動脈硬化が進みますと大動脈っていうのが蛇行することがあります。蛇行が強い場合の大動脈瘤に対してですね、ステントの人工血管を置くというのは、なかなか技術的にも面倒なところがありまして、最近まではそういう方は手術で、従来の治療を行っておりました。ただ最近はそういう蛇行の強い場合も、適用できるステント人工血管が普及してきつつありま ですね。
実際に入院期間というのはその人工血管とステントの場合とどれぐらい違うんですか。はい、
手術でもって、人工血管置換を行った場合には術後、2週間ないしは3週間くらい、
はい、
ステントグラフトを使った場合には術後3日程度で退院できるという と
です。強いですね。そういうその治療法の選択肢もあるということですね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学医学部附属病院医療安全推進室の福井光三先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
膨らむの次は剥がれるということなんですけど、剥がれる血管っていうのはあんまりイメージできないんですけど、先生どういうふうに剥がれるんですか。
はい、大動脈の壁は3層構造になっているわけですけども、一番内側の内膜がですね、動脈硬化の影響等でですね、裂けることがあります、
はい、
そうしますとその裂けた部分から血流が大動脈の壁の中膜の層に流れ込むということで、その壁が剥がれてしまうと。その剥がれることが医学用語では乖離というふうに言ってます。
あ、血管の外に出ちゃうんじゃなくて血管の壁の中に流れ込む。
そうですね、はい、
あんまり想像できないですけど結構起こるんですか。
最近これは増えてますですね、この病気はですね。
実際にそれ剥がれるとどういうふうになるんですか。
この壁が剥がれる、いわゆる乖離ということが起こるときにですね、ものすごい激しい痛みが伴うということになります。
これも痛いんですね。
そうですね、はい、激痛です。
はい、世の中には何が痛いかっていろいろ指折り数える人いますよね。結石が痛いとか、
はい、
これも指折り数えるうちに入るんですか。
これは指折り数えた場合の一番最初に出てくるような痛みというふうに考えてますですね。
実際にこれを患った方っていうのは我々覚えてる範囲でどなたかいらっしゃるんですか。はい、
かつて の俳優歌手であります石原裕次郎さんですね。最近では元ドリフターズの加藤茶さんですね、大動脈乖離で手術を受けられています。
じゃあ意外に身近な病気っていうことですね。
そうですね、はい、
これはやっぱりそのさっきの膨らむ血管と同じように似た原因になるわけですか。
そうですね、動脈硬化が主な原因というふうに言われています。ただ体質的にですね、もともと大動脈の壁、特に中膜の部分が弱い方もおりましてですね、
はい、
マルファン症候群とか聞いたことがあるかも分かりませんが、はい、そういう方ですと動脈硬化が必ずしもない場合でも大動脈乖離が起こることはありま ですね。
これ実際にですね、はい、乖離が起きます、
はい、
そうするとさっきおっしゃったように すごい痛みにな
る。そうですね。
痛みだけで済むんですか？
いや、激痛とともにですね、まあ、大動脈からはいろいろな枝が出ております。
あ、手足とか。
そうですね、はい、脳とかですね、
はい、
非常に重要な枝が出てますけども、うん、その枝 の分岐する部分、そこが乖離に巻き込まれますと、うん、その枝の血流が遮断されてしまうということになりますね。
乖離した部分で血が行かなくなるという。
はい、
例えばその、脳に行くやつが止まると、もうこれは、
そうですね、脳梗塞、
はい、
意識障害というふうなことになりますし、
はい、
あと心臓の冠動脈が巻き込まれますと、うん、急性心筋梗塞というような状態になるということになりますね。 あと腸に血液を送ります、まあ、腸間膜動脈というのがあるんですが、うん、これが塞がってしまいますと、腹痛とともに、まあ、腸管が腐ってしまうというようなことになります。
なんだか深刻な病名がポンポンポンポン出てきますね。
そうですね、非常に重篤な病気です、これは。
はい、心臓に行く血管が、まあ、冠動脈ということで、
はい、
これは、まあ、冠動脈の場合、冠動脈単体で詰まってもその心筋梗塞でしたっけか。
そうですね、
そういうふうになっちゃいますよね、
はいはい、
これは乖離の結果、その心筋梗塞、
そうです、
が巻き込まれた状態ですね。
そうですね、急性大動脈乖離という病気が発症すると同時に、うん、急性心筋梗塞という病気も起こり得るということになります。
連動して引き起こされると。
そうです。
これは例えばですね、その冠動脈でない、まあ、心臓に近い大動脈からですね、
はい、
心臓の方に流れ込むということはないんですか？
あ、これはですね、心臓に一番近い大動脈を、まあ、上行大動脈、上に向かう大動脈ということで言いますが、うん、この上行大動脈の部分が乖離を起こしていますと、うん、そこから血液が染み出ることが多くあります。
染み出る。
そうですね、はい、その染み出た血液が心臓を包んでいる心脳膜という袋があるんですが、うん、そこの部分に溜まってしまうと。そうしますと、まあ、医学的にはこれを心タンポナーデと言いますけども、うん、心臓のこの動きがかなり窮屈になるということで、うん、心臓のポンプ機能が悪くなっちゃうというふうなことになります。
先生、心臓っていうのは血液を送り出す臓器ですよね。
はい、そうです。
ですから心臓は血液がたくさん必要だと思うんですけども、
はい、
運動してますから。
そうですね、
この心臓の周りに血液が来てどうして邪魔になるんですか？
袋の中に心臓が入ってますので、その袋の中に血液が溜まってしまいますと、はい、限られたスペースの中で心臓が、
うん、
動く必要がありますので、
はい、
その周りに血液が溜まることによって、うん、心臓が特に拡張する運動がですね、
はい、
抑えられてしまいまして、ポンプ機能が急激に落ちてしまう。
膨らめない状態。
膨らめない状態ですね。
じゃあいくら血液があっても心臓の中にあるのはいいけど外にあるのはまずいと。
そうですね、そうです、そうです、
はい、これはどうやって診断できるんですか？まあ、痛いものっていうのはいろんな病気があると思うんですよ。先ほど指折り数えるぐらい、ね、はい、
そうですね、
ありましたんで、その例えば胸の周りとか、
はい、
あるいはお腹も多分ありますよ ね、
すね、
大動脈がね、
まあ、大動脈の乖離が起こる部分によってですね、痛みがある程度見当がつきます、
はい、
胸の方に乖離が起こりますと胸痛ですね、胸が痛くなる、
うん、
あるいは背中が痛くなる、あるいはそれがお腹の大動脈まで広がっていきますとお腹が痛くなる、
うん、
あるいは腰が痛くなるというふうな症状になりますね。
腰なんかね、特にその私も腰はまあ、ガラスの腰と言われててしょっちゅうこの言いたいんですがそれとはまた違うわけですね。
そうですね、患者さんによりますと引き裂かれるような痛みという激痛でしてですね、
はい、
まあ、ひどい場合には気を失ってしまうくらいの痛みというふうになりますね。ですので、まあ、そういう特徴的な症状がありますと、
うん、
まあ、大動脈乖離を疑うということが非常に重要だと思います。
その場合の診断はお医者さんとしてはどういう診断の方法を取るんですか？
は
い、
もう最近ではですね、 CT スキャンの装置が非常に性能が良くなってますので、うん、CT 検査を行うことによってですね、
うん、
どの大動脈にどの程度の乖離という状態が起こっているかというのを診断は正確につけることができます。
あ、じゃあ血管のその中のそのなんていうか壊れた状態っていうのが分かるわけですね。
はい、そうですね、
それを見て、あ、これは乖離だと、
はい、
いうことになると、この解離に対してのその治療ということになるわけなんですが、はい、どういう治療法になるんでしょう。
これはですね、まあ、原則的には手術ということが多いと思います。
もう急いで、
はい、
その穴が開いた部分を閉じてしまうわけですね。
そうですね、うん、まあ、解離の範囲がですね、どこの大動脈にあるかによって判断しますけれども、心臓に一番近い上行大動脈という部分が解離を起こしている、まあ、こういうものを、まあ、A 型というふうに我々呼んでますけれども、
はい、
この A 型の場合には緊急手術が必要だろうというふうに考えています。
うんうん、先生、ちょっと素人の質問で申し訳ないんですけど、大動脈って血液が大量に流れてるわけですよね。
はい、そうですね、はい、
それを手術するとなると、
はい、
流れてる状態でやるんですか。
これはですね、まあ、基本的に人工血管で取り替えるということになりますけれども、
はい、
大動脈をせき止めるということが必要になります。
とりあえず止めちゃう、
止めちゃうんですね、うん、止めるためにはその人工血管で取り替える上下でもって、うん、特殊な鉗子で大動脈を遮断してしまう、
はい、
ということになります。
で止まってる間に
取り替えちゃうと、
人工血管に取り替えると。
話は簡単ですけどね、実際にやるとなると相当面倒なもんでしょ
う。そうですね、胸部の胸の大動脈の場合には人工心肺装置を使うことになりますし、お腹の場合には必ずしも人工心肺装置は使うことにはなりませ ん、 です、ね、
そうやってその人工血管ということになるとですね、
はい、
その人工血管と元々の血管とのつなぎ目っていうのはなんかとても漏れないか心配なんですけど、
は
い、
そうですね、これはまあ、技術的な部分になりますけれども、はい、特殊な血管縫合子という糸がありまして、
はい、
それを用いて、まあ、丹念に血液が漏れないように、うん、縫い付けるというようなことになります。
縫うんですね。
縫うんですね、はい、
この縫った糸っていうのはそのままになるんですか。
え、これは体内にそのまま置いといても特に問題にはならない特殊な合成繊維でできている糸ですね。
はい、あとその人工血管なんですけど、人工血管の中身は、
はい、
中身って内側は、まあ、人工物なわけですよね。
そうですね。
これこのままにしておくんですか。
これは時間とともにですね、血流と常に人工血管の内面が接触してますと、
はい、
そこに、内膜というものが張ってきますので、
前お話になった重要な膜、
そうですね、
内側の膜がその人工血管の中にもできるんですか。
そうですね、それは時間とともに内膜ができますので、うん、まあ、血液との接触面でのいろんな問題は避けることができるだろうという考えてます。
この解離っていうのは結構死亡率は高いんですか。
これはですね、非常に怖い病気でして、
はい、
特に心臓に一番近い上行大動脈が解離に巻き込まれている状態ですと、うん、まあ、発症もですね、24時間以内にまあ、約3割近い方が亡くなると、放置した場合ですね、 あるいは48時間以内に約半分の方が亡くなるというふうに言われていますので、まあ、診断がつき次第、
うん、
何らかの治療をすべきだというふうになります。
もうこれは急いで、まあ、先ほどの人工血管に取り替えるとかそういう手術が必要になると、
はい、そうなりますね。
実際にこれは、まあ、特にこの、まあ、破裂と解離と多くなってるっていうお話だったんですけど、はい、やはりその症例が多いっていうことはそれなりにそのなんて言いますか、この根っこになるっていうか背景になる病気っていうか生活習慣病ですかね。
やはりこれも動脈硬化っていうのが大きく関わってますので、うん、その背景にあるものはやはり生活習慣の、
うん、
関与が大きいというふうに考えています。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学医学部附属病院医療安全推進室の福井光三先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
いよいよ今度は詰まるというやつなんですけど、
うん、
まあ、詰まるっていうのはね、血管詰まったらもう大変だぞっていうのはすぐ想像できますけど、
そうですね、
今回のこの詰まる動脈が詰まるっていうのはどういう 病名といいますか症状になるんでしょう。はい、
まあ、閉塞性動脈硬化症という病気が、まあ、有名なんですが、
はい、
やはりこれも動脈硬化が原因でですね、動脈の壁が厚くなるということで、
はい、
動脈そのものが血液の流れる部分が狭くなったりですね、はい、最終的には塞がってしまったりと、はあ、それによって血流が障害を受けてしまうという病気ですね。
これはまあなんとなくその動脈硬化っていうのがですね、テレビなんかで、
はい、
ね、
薬の宣伝とかでやるときに、
うん、
動画で出てきますの
です、ね、
ある程度わかるっていうか想像がつくんですが、
はい、
だんだんこう内側に物が詰まって積み上がってきて細くなるというイメージでよろしいんですか？
そうですね、動脈の壁のうちですね、内膜という部分に、
うん、
まあ、脂肪、特にコレステロールですね、悪玉コレステロールという、はい、LDL コレステロールですか、
なんだかこう思い当たる節がいろいろあるようなんですが、
はい、蓄積することによってですね、
うんうん、
最終的には動脈の中が狭くなって詰まってしまうというふうな病気ですね。
これからの季節ですと駐車場にどんどん雪が積もっていって車止めるところがなくなるというそういうイメージが強いんですけど、
は
い、これは例えば男性女性でどちらの方に多いとかってなるんですか？
これはやはり圧倒的にですね、男の方に多いですね。
圧倒的に。
そうですね。
庄司さん気をつけてください。
そうですね、何をするとそういうふうになるんでしょう？
まあ動脈硬化が原因ですので、
はい、
動脈硬化の危険因子と言われているもの、
はい、
例えば、血圧が高い方とかですね、糖尿病ですね、
はい、
あるいは脂質異常症、まあ、高コレステロール血症といいますか、
うんうん、
それからあとタバコが非常に関わってますですね。
あ、タバコも、
はい、
ほうほう。じゃああんまり出歩かないで美味しいものパクパク食べてて、
はい、
で血圧も高くてタバコもすジャカスカ吸ってるっていうのはかなり危ないですね。
可能性は高いですね。
うん、私の知り合いでも一人いるんですけど、思い当たった人が一人いましてですね、医療関係の中に
ですね。あ、そうですか。
そうなんですか。じゃあこういうまあ本当に食生活じゃないや、生活習慣がもろに影響するっていう病気なわけですね。
はい、そうですね。
はい、こういう場合はあれですか、例えばどういう症状で見つかるんでしょう？
まあ、多くの場合は足の血管の血流が血の流れが悪くなりますので、
最初に足でしょ、足の方。
そうですね。ですから最初の段階では足がなんとなく冷たいなとかですね、
うん、
あるいはなんか痺れる感じがあるかなと、
うん、
そういうこと、あるいは色がチアノーゼのような状態が最近目立ってきたなとかいう場合にはですね、
ええ、
足の血流が悪いということを示している大事な症状というふうに考えた方がいいと思います。
女性の場合は足が冷えるっていうのは冷え性でよくありますよ ね、
すね。
男性の場合も冷え性かなって思わないんですかね？
まあ、男性の場合には冷え性もないわけではないんでしょうけども、
はい、
むしろこういった閉塞性動脈硬化症の初期の症状ということも考えて、おいた方がいいかもわかりませんですね。
これはじゃあ例えば足が冷えてきたと、
はい、
いうことになってきますと、少し疑ってお医者さんに行こうっていうことに本当はなった方がいいんでしょうけど、でもなんとかなるべとか大したことねえやとかって思う人の方が多いんじゃないですかね、この状態だと。
そうですね、まだなんとなく冷たいなという状況では医療機関に受診される方はそれほど多くないと思いますけども、
はい、
ただやはりこの病気を抱えている方というのは、
うん、
背景に動脈硬化というのがありますので、
はい、
まあ、統計によりますと閉塞性動脈硬化症の患者さんの3から4割にですね、心臓の冠動脈の病気、いわゆる狭心症とかですね、いわゆる虚血性心疾患というのを、
はい、
抱えている方がいるというふうにも言われてますし、
うん、はい、
2割の方では脳の血管の閉塞とかですね、そういう脳血管疾患を抱えているというふうにも言われてますので、
はい、
そういう背景を考えますと初期の軽い症状で大丈夫だろうというふうには考えないでですね、
うん、
医療機関を受診された方がよろしいんじゃないかと考えてます。
動脈硬化っていうのは実際自分ではどういうところで分かるものなんですか？やっぱりお医者さんに行かないと分かんないですか？
これはですね、動脈硬化だからこういうふうな症状が出ますよっていうようなことは特徴的な症状はないと思うんですが、いろいろな、まあ、動脈硬化自身が全身の動脈に起こりますので、 全身のいろんな臓器に関連した症状があちこちで出てくる可能性があるということになります。
はい、先ほどの、閉塞性動脈硬化の、
はい、
足が冷たいなと思った方、それが進んでくるとどういう症状が起きるんでしょう。
症状が進行しますとですね、歩いた時の症状が出てきます。
歩くと出るんですか。
はい、間欠性跛行というですね、特徴的な症状で、これはですね、ある距離を歩きますと足のふくらはぎが張ってきて痛みが出てくると。で少し休みますとまた歩き始めることができるというふうな、はい、症状ですね。これは非常に特徴的な症状ですので、
はい、
こういう場合にはすぐに医療機関に受診された方がいいと思います。
ふくらはぎが張るような痛みっていうのは、そうですね、実際なんでそういうふうになるんですか。
これはですね、歩くということで足の筋肉を使うことになります。
はい、
そうしますとそういう状態では筋肉はより多くの酸素を必要とするということになりますが、閉塞性動脈硬化症の場合には足の血管が狭いとか詰まっているという状態ですので、うん、それに応じた十分な酸素を送ることができないと、
うん、
血流が悪いと思うんですね。はい、ということで張って痛みが出てくるという症状につながるというふうになります。
これでもなお頑張って我慢しているとどうなりますか。
これはですね、ひどい場合にはもう歩く際だけじゃなくてですね、うん、安静にしている場合でも痛みが出てくる、いわゆる安静時疼痛と言います。そうなりますと夜眠っている場合もですね、うん、痛みが強くて十分な睡眠が取れないという、非常に辛い状況になる
です、ね、これでお医者さんに行かない人はいないと思いますけど ね、
そ、 うですね。
それでもなおかつ我慢したらどうなりますか。
これはですね十分な酸素が足の組織に行き届かないということになりますから、はい、組織が腐るという状態、うん、いわゆる潰瘍とかですね、あるいはエソと言いますけど、
はい、
そういうふうな状態になります。
じゃあ先生、それは切断しなきゃダメっていうことになるんでしょうか。
そうですね、最悪の場合には下肢の切断に至ることもありますですね。
かなり危ない状態ですね。
危険ですね。
先生、これは例えばですね、はい、足が冷たい、それから歩くと痛いという状況になった段階で、はい、早めにお医者さんに行くとして、うん、先生方としてはどういうふうな診断方法になるんでしょう。
そうですね、動脈というのは体表から体を触りますとですね、うん、動脈の拍動が分かりますので、
はい、
足の場合には動脈の拍動を触って分かる部分がはっきりあります。
うん、
足の付け根とかですね、
はい、
膝裏とかですね、あとくるぶしの部分ですね、
はい、
あと足の甲ですね。
足の甲、
はい、そういうところに動脈を触りますと拍動があるはずなんですが、
うん、
詰まってますと、もちろん
ないですね、
触れないですと、
はい、
いうことになります。
そこあるべきところに拍動がなければ疑ってかかる。
そうですね、
うん、
はい、
実際にこれもやはり先ほどの2つと同じように CT が強力な武器になるわけですね。はい、
そうですね、
うん、
造影剤を使う CT 検査でよってによってですね、
うん、
動脈のどこの部分が狭いのか、どの部分が詰まっているのかというふうな情報は十分得ることができますですね。
はい、でこれはやはり当然治療が必要になるかと思うんですけど、
はい、この病気自体がですね、何度も申し上げてますけども、動脈硬化が関係している病気ですので、うん、動脈硬化の危険因子というものですね、糖尿病、高血圧、高脂血症、こういうふうなものの治療をしっかりと行うということはもちろん重要なことです。でさらにタバコですね、
うん、
これは非常に重要なことでして、
はい、
禁煙を行うことによって動脈硬化の進行をなんとか抑える努力をするというふうなことは非常に重要です。うん、
はい、でこの血管が詰まっているというふうになりますと、はい、普段から気をつけることっていうのも結構あると思うんですけれども。
はい、そうですね、足の血の流れが悪いということですので、足を清潔にしておくことによってですね、足の傷あるいはそれに伴う細菌感染を、うん、防ぐというふうなことが非常に大事です。
はい、
例えば爪を切る際もですね、深爪を、
うん、
しないというふうなことですね、あるいは 靴を選ぶ場合も足先がきつくならないような緩い靴を選ぶというようなことが大事だと思います。
ワイドなやつですね。
そうですね、
本当にそのちょっとした傷が命取りになるような感じなんですね。
そうですね、はい、
あとはその、まあ、夏場とかですね、まあ、お酒が好きな方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
お酒を飲むと喉が渇くとか、はい、いうことはあると思うんですけど、
そうです、脱水というのがですね、非常にこれはあの、はい、問題でして、脱水になりますと血液が濃くなります、
うん、
そしてあの粘度といいますか粘稠度ですね、
はい、
があの高まるということで、動脈の狭い部分がありますと、その粘稠度が高い血液によってでそこの部分で、血栓、血の塊ができるということになりますと、急激に、動脈の血流が悪くなるというふうなことになります。
あ、水分補給を十分にということでしょうね。そうなりますと先生、運動もあんまりしちゃいけないんですかね。
ただですね、ある程度歩くことによって筋肉を使うことになります、
はい、
それによってですね、側副血行路という、あの本管の動脈とは違うんですけども、細い動脈の発達が促されるというふうに言われていますので、
はい、
むしろある程度の運動療法というのは必要だと思います、
うん、
ただこの場合ですね、
はい、
この病気自体が動脈硬化が原因でして、
うん、
背景に心臓 の虚血性心疾患を抱えている方もいらっしゃいますの ですね、
はい、
担当の先生の指示を仰ぎながらですね、運動療法は続けていくということが重要だと思います、
はい、あとはお薬を飲んだりということですね、はい、
そうですね、
はい、あとお薬の他にはどういうふうな治療法があるんでしょう。
はい、まあ、直接的に狭い部分を広げるという治療、うん、まあ、血管内治療法といいますけども、これはカテーテルという細い管がありまして、
はい、
その先端のところにまあ、きりたんぽのような細長い形をしたですね、風船がついてます、
はい、
その風船を膨らませることによってですね、うん、狭くなっている部分を広げてやると、
うん、
でさらにその部分に、まあ、特殊な金属でできている金網状の円筒のものがありまして、う
ん、はい、
それをそこに置いて補強するという血管内治療というのが行われます、
ね、うん、裏側から補強するという
その通りですね、はい、
実際問題してこういう治療をしなければならなくならないようにするっていうのが大事なんじゃないですか。回りくどい言い方なんですけど、
ね、そうですね、
予防が非常に大事です、はい、ですから、まあ、日常生活で、気をつけるべき点がいくつかありますの です、ね、
はい、
その点は十分、意識して、置く必要があると思います。
先生は外科医でいらっしゃるけども、
はい、
外科医の先生が出番がない方が本当はいいわけですね。
その通りですね、はい、
なるほど。
あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学医学部附属病院医療安全推進室の福井光三先生を迎えして、生活習慣病、特に外科的疾患の予防、膨らむ、剥がれる、詰まる血管というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは白石睦美さんでした。まあ、詰まるのは鼻詰まり程度だったら問題ないんですが、血管が詰まるとこれは大変です。まして膨らんだり剥がれたりならないように、普段から生活習慣に気をつけるというのが大事ですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。弘前大学の障害学習教育研究センターのページにアクセスすると、この番組の概要を見ることができます。 その他の障害学習情報も掲載されていますので一度ご覧ください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。My stardust melody.